ローマ人への手紙5章。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また、賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によってすべての人に罪が定められたのと同様に、一つの義の行為によってすべての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、 永遠の命を得させるためなのです。